皆さん、こんにちは。武田邦彦です。上機嫌の3番。ちょっとついでにと言ったら失礼なんですが、昨日ですね、上機嫌の2番。ストレスと癌の関係。これは非常に多くの、研究報告がありますので、間違いないとは思いますし、全体の人体と防御の関係という点から言ってもですね、正しいと思いますので、一つ図を示しました。この手の研究結果っていっぱいありまして、特に気をつけなきゃならないのは外国のデータですね。外国のデータっていうのは非常に難しいんです。使うのがですね。使っちゃいけないっていうんじゃなくて、私も随分使ってますからね。ただ、外国人と日本人が違うものは使っちゃいけないんですね。それ当たり前ですよね。例えば、非常に典型的なお酒ですね。ヨーロッパ人、およびアフリカ人はですね、生まれつきアルコールの分解酵素を持っていない人は国際的に一応0%、一人もいないということになっております。したがって、社会的風習もそうなんですね。私もヨーロッパで随分仕事をしてきましたが、ヨーロッパ人というのは、昼の食事が終わると、ワインかなんかたっぷり飲んでですね、それから午後に向かう。午後ちょっと寝る国もありますし、そのまま若干アルコールの気配を残して仕事をする人もいますね。ただ、そのアルコールの飲み量なんかを見ますと、日本では具天板に酔うような量を飲む人もいますね。で、そういうことが日本では全く行われません。なぜかって言ったら、日本は世界でも最もアルコール分解酵素が生まれつきが少ないんですね。したがって、統計なんか見ますと、大体生まれつき日本人でアルコール分解酵素を持ってない人は44%を超えてるわけです。つまり半分ぐらいは飲めないということですね。ただ、お酒の場合は、少しずつ人生を過ごしている間にビールなんかから始めて、ある程度の年齢に経ちますと、お酒飲める人が70%から80%ぐらいと言われてますね。女性がどのくらい入ってるかっていうのは統計の中に入ってるかって難しくて、昔の、データですと女性が入ってないっていう場合も多いますから、80%は飲めるということになってますが、女性を入れるとやっぱ今でも60から70ぐらいかなっていう気はいたしますね。そういうことで統計ってのは非常に難しいっていうこと、民族性があるっていうことなんで、特に外国のデータを使うのは非常に難しいんですね。この前もちょっと外国のデータを使いましたけども、従ってこういうデータを見るときには、外国かどうかってことを含めまして、日本の中でももちろん個性がありますね。個性がありますから、よくこういうものが体にいいとかね、こういう生活をしたらいいって言うけど、それはアルコールを飲んでいい人と悪い人とかいるのに、あるものはいいとかあるものは悪いってことあるんですかと。例えばこういうものを食べたらいいんですとか言うけどね。それはアルコールほどは普通は厳密に調べられてないんです。ところがアルコールでも問題なんですね。アルコールはもうすごくデータが多いんですけども、それでもですね、やっぱり僕が見ますと、アルコール嫌いなお医者さんはアルコールに厳しいです。それからアルコールが好きなお医者さんは、アルコールぐらいいいじゃないかって言いますね。そんなことは本当は学問じゃあっちゃいけないんですよ。あっちゃいけないけど、やっぱり人間ですから、どうしてもそういうことになるわけで、本当は厳密には日本人が日本の国土で、日本人の生活の中で、それもお医者さんとか研究者が自分の思考とかそういうこと関係なく、学問的に評価するものが欲しいんですけど、なかなかそうはいけません。今日はですね、もう一つ違うデータを出しますが、男性と女性の違いですね。男性と女性ってのはすごく違うんですよ。それ当たり前なんで、男性と女性が同じだったらば、別に男性と女性と二つ作る必要ないんですね。だけども、人間が子供を産むっていうのはもう素晴らしいことなんですね。だって人間というのは、だいたい100歳を待たずしてこの世を去るわけですよ。昔だったら50を待たずしてこの世を去るわけですね。ところが、新しい赤ちゃんってのは非常に不思議なことに、男性の生殖細胞と女性の生殖細胞を半分に切って、そして結合することによって、親はもうシワが寄ってる、皮膚にシワが寄ってるのに、生まれてくる赤ちゃんは肌ツルツルという赤ちゃんが生まれてくると。いうようなですね、非常に奇跡的なことが起こるわけです。このシステムは、研究によりますけども、だいたい、10億年から15億年前ぐらいに、発生したと、思われるわけですね。その原型みたいなやつもいっぱいありますし、時間は難しいんですけども、10億年ぐらい経てば、大体、 まあ、オスメスっていうのが大体固定してきて、まあ、しかし、生物が多く発生したのは6億5千万年ぐらい前ですから、まあ、正式には6億5千年とか6億年前ぐらいからはっきりした形が現れたわけですね。それによって生物の安定しました。何つったって、よく時々ね、このブログでも話しましたが、オスとメスが分かれてない時はどうして命つないだのっていうと皆さん答えるのができないぐらいに難しいんですよ。何しろ子供も生まれませんし、自分はどんどん年取ってきますから、そういう時に生物は自分の子供をどうやって作ったのかっていうか、むしろ命が何で続いてたのか。これ面白いんですね。命が発生したのは今だ38億年前と言われております。命というのは発生したのは38億年前。それで、オスとメスができたのは長くても古くても15億年前。そうすると、その間に23億年あるんですね。で、こういうことは本当にこう、教えてもらっただけを覚えてる人っていうのが結構おりましてね。そうすると、そういう知識の多い人でそういう人っているんですね。で、生物が地球上に誕生したのはいつですかね。38億年前ですよ。武田先生そんなの知らないんですか？とはこんな感じなんですね。じゃあ、オスメスができたのはどのぐらいですかって言ったら15億年ぐらい前ですよ。じゃあ、その間の23億年間は、どうやって生物がこう命をつないできたんですか？つってね。詰まっちゃって。知識の多い人ほどそういうんで詰まる人が多いんですね。いや、だって、子供生まれなかったら、体弱って、どんどんダメになって、しわくちゃになっていますよね、って僕は言ったりしますね。そうしますと、これまたなかなか難しい問題になるんですね。それで、そういう話は、今の話じゃないんですが、最近そういうことを全く考えない、ポンコツの人がですね、男女共同参画とかね、その男性と女性の権利が同じであるというのは、これ社会的現象であって、別に生物学的現象じゃないんですよね。で、まあ生物学的に私が見ますとね、やっぱり男女がはっきり分かれてる方が栄えてます。生物としてはですね。やっぱり無理なんですね。生活を全部しながら、つまりまあ、生物で言えば敵と戦いながら子供を産むってのは難しいんですよ。現実的に簡単に言いますと。だからまあ、敵と戦う性はオスとすると。子供を作る性はメスとすると。で、いろんな行動と、体の構造ばかりじゃなくて、行動のパターンとか、頭脳の構造とか、全部違うという方が反映してます。やっぱり、それがまた良かったんでしょうね。で、それがこう、まあ、共白髪っていうか、夫婦になって、そしてお互いに愛し合って人生を送るということが非常に大切なんですね。やることも全然違うということが非常にいいんですね。ですから、まあ、跳ね返りのって、最近跳ね返りってあまり言葉使いませんが、跳ね返りの、まあ、若い女性なんかはですね、とか、その一番困るのが LGBT で問題になったように、あんまり男と女がどこが違うんだ、同じじゃないかって言うとですね、思春期の女性なんかでね、自分が女性であるっていうことにそもそも悩んだりするケースがあって、ひどい場合は、それがまあだんだん妄想になって錯覚して、それで性転換手術を思春期で受けてしまうなんていうのもいるんですね。性が、この頃そういう法律がありましたね。非常に悪い法律でした。それで、それを受けて今度 NHK が男か女か分かんないような格好をした人をニュースとかそういう番組に出したりしましてね。それはね、生物というのはいろんな形ができるんです。ものすごく複雑なこう人間な構造ですから、必ずしも男は男、女は女って決まったわけではないんですね。もちろん生物もそうで、まあ、時々私ショウジョウバエの話しますが、ショウジョウバエってのは基本的にはオスメスがなくて、超オス、中オス、弱オス、強メス、中メス、弱メスとこう、性格が違ってて、体も違ってて、ある幅で結婚するっていうね、そういう生物もいますし、もちろん生物っていうのは、オスメスはっきりしない生物っていくらでもいるんですね。だから人間もそれでいいっていうようなことを言う乱暴な人もいますけども、それは違うんですね。で、ここにまあちょっと前置きが長くなりましたけど、ここにですね、まあ先ほどからストレスと病気の関係。今度はストレスと血管の病気ですね。血管の病気になりやすいかどうかっていう研究があります。で、こう女性と男性とこれはすごく傾向が違うという論文なんですが、男性はまあストレスに比較的強いっていうか、 鈍いっていうかですね、男性っていう仕事は兵隊に来ますでしょ？兵隊に行くっていうのがもう長く続いてたんですよ。今でも、ここだけは軍隊だけは男性なんですけどね。そのくらいですから、もう大昔っていうか大昔どころか、今から100年前までは、軍隊って全部男性ですね。突撃するって全部男性なんです。まあこれはここで詳しく言いませんが、鉄砲を持って塹壕から突撃して敵の方に切り込んでいくってことができるのは男性だけなんですよ、実は。女性はね、鉄砲を持って敵陣に切り込むってことができないんです。もう生物学的にできないんですね。つまり女性は戦うようにできてないんですよ。頭から感情から体から全部できてないんですね。ですから例えばまあ、これ小学校の4年生かなんかの副読本感が出てますけども、魚っていうのは比較的原始的ですから、オスとメスが転換できるのが多いんですね。まあ全部じゃないですけど。そういう魚をですね、メスだけ15匹飼育します。あるところに入れてですね、池に入れて。そうすると、その15匹のメスのうち1匹、体の一番大きなメスがですね、オスに性転換します。自動的にですよ。薬とか使わないで、自動的に性転換します。で、1匹のオスが14匹のメスを、守りながら生活します。で、子供は14匹のメスの方が産むんですね。で、敵が来ます、そのうち。敵が来たら、メスからオスに転換したオスが、14匹とメスと子供を守って、メスと子供たちは岩陰に隠れるんですね。で、岩陰に隠れるの汚いじゃないかって、汚くないんですよ。それがオスとメスの関係なんです。で、オスは果敢に戦うわけです。敵とね。メスは種を保存するために陰に隠れるんです。これがベストなんですね。ベストだからそういう習慣になっているわけです。そうしますと、メスはいつも命が保証されますが、オスは戦ってますから、もちろんそのうち死にますね。完全に敵と対等なら、生き残ったり死んだり、生き残ったり死んだりするはずですから、まあ2分の1は死ぬと。大体3分の1ぐらいみたいですね。それで3回戦ったら1回死ぬ。そうすると15匹で、オスが1匹、メスが14匹いたのが、オスがいなくなっちゃうんで、そうすると次の14匹残ったメスのうち、やっぱり次に体の大きいメスが、オスに性転換します。体の大きいメスがオスに転換するのは常にそうなんですけど、それは戦うからなんですね。戦うのは、だから、まあ、オスはとにかく一番大切なのは戦うことだっていうことなんですね。まあ、生産するっていうか、餌を持ってくるっていうのもある一つの戦いですからね。まあ、人間は植物を育てるなんていうのがありますけど、そんな栽培なんていうのはですね、栽培をし始めるっていうのは、まあ言ってみれば日本で言えば縄文時代ぐらいになってからですから、人間が700万年前に生まれて、それで縄文時代って言ったら、まあ大体1万年前ぐらいから、縄文時代から脱して、自ら栽培するようになりますんでね。そういう点では、オスとメスの、どうも失礼します。時々こう、喉に引っかかってですね、引っかかってる時ばかりじゃないんで、油断して始めますと、まあこれ1時間も話してたら簡単になくなるんですけどですね。まあこういう短い時間では喉がガラガラしたまま終わっちゃうっていう失礼なことをするんですけど申し訳ありません。そのうち改善しようと思っております。ところでそういうことでこれをグラフ見たらわかりますように、男性はストレスの強さにほとんど関係ない。ストレスを受けるのが少ない。それはそうなんです。だって戦場に行ってね、今日はちょっと気分が優れませんとか、突撃できませんなんて言えませんからね。だからある程度外側が、こう、波乱万丈でも、自分はやれる、同じ動作がやれるっていうなってなきゃいけないから。体がそうなってるし、頭もそうなってる。ところが女性は横軸に、ストレスの大きさを取りますと、ストレスが高い環境ですと、もうどんどんどんどん血管の病気になっちゃうんですね。まあ、数値も書いてあります。ということで、女性はストレスの弱いってことになりますね。この男性がストレスに強くて、女性がストレスの弱いのは一応いいんですよ、この状態が。なんでかって言ったら、女性がストレスに強いと困っちゃうんですよ。だって赤ちゃん育てるとかね、母親と子供が寝てる時に、母親は寝ててもね、子供が具合悪くなって気がつくんです。これ大切なことなんですよ。お父さんはぐぐ寝てるんです。それでいいんです、また。というのは、お父さんは次の日に戦争行ったり、畑耕したりしなきゃいけないですからね。だからまあ、赤ちゃんのことはお母さんに任せる。 そういうもう体になってんですよ。頭もそうですね。赤ちゃんに言語を教えるときにお父さんが教えたらダメなんですよ。これはまあ言語学よくするの書いてありますけどね。頭の構造、脳色の、頭の脳細胞のこう結合、神経細胞の結合様式っていうのは研究されてますからね。当たり前のことなんですよ。だから男は男のことをやり、女は女のことをやるのがベストなんです。ところがね、なんだか勉強もほとんどしてないような学校の先生もおられてですね、大阪のなんか中学校かなんかで、ね、校長先生、あれは偉い校長先生です。私も文章を読みましたけどね。女子校生徒に、お母さんになった時のいろんな心構えを教えたら、なんだか左翼の人たちね、リベラルってのは何がリベラルなんですかね。リベラルってのは本当にリベラル。つまりまあみんな平等でみんな平和でって言うんだったらね、その女性は女性としての幸福、男性は男性としての幸福を、希望しなきゃいけないのに、女性と男性と同じがリベラルなんて人たち頭おかしいだけですよ。それでその校長先生を追い飛ばしました。じゃあ校長先生が、女子生徒にどういうことを教えたのかって記録がありまして、それを私が読みました。とんでもないことでしたね。素晴らしい。本当に校長先生が女子高校生の人生のための中学生だったかな。まあ女子生徒の将来を思って、本当に優しく、どういうことかっていうことをお話になっております。本当にあの講義を受けられた女子生徒は幸福です。その女子生徒を追い飛ばしたリベラルとかいう人たちが、もう本当にそういう役職をやめてほしいですね。あなたは生物学わかってるんですか？赤ちゃんがなぜ肌がツルツルで、お父さんお母さんはもう肌にシワが寄ってるの、なんでそんなことができるんですか？何が大切なんですかと人間にとって。私は大きな会社の会長さんがね、年に1年に10億円ぐらい儲けてる人がいますよ。儲けてるっていうか、給料もらってる、給料っていうかね、役員手当をもらってる人がいますよ。それに対してそこで一生懸命働いてる母子家庭のお母さんが225万かなんかですよ。まあ、いろんな手当もありますから、それを加算すると300万ぐらいに行く場合も多いんですけど、まあ、いずれにしても、次世代に子供という大切なものを残す人に300万。もうおじいさんで社会的な功績はあったかもしれないけど、そのある会社の経営をやってる人が10億円。なんでそんなに価値が逆転するんですか？僕はそう思います。そういう無茶苦茶な社会、非常に短慮ですね。本当にしっかりとものを考えて自分が行動するんじゃなくて、なんか自分がハイカラに見えたい、近代的に見えたいとかね。それから、こう、平等を大切にするように見えるとか、そういうことを評価する国になったっていうことが、まあ、日本の現在の衰退を招いてるわけで。我々は常に上機嫌の方に向いてれば、そんなことは起こらないんですね。ですから、まあ、病気も防ごうと思ったら上機嫌でなきゃいけないし、国が繁栄するためにも上機嫌でなければいけない。それから、大体はですね、自分が得しよう、人を貶めようと思う人は不機嫌です。怒りっぽいし。だから、やっぱり人間というのはそうできてるんでしょうね。大きく考えて、人間の繁栄を望んでる人は機嫌もいいし、人に対する温かみもある。だけど頭が良くて自分だけって考える人たちは、本当理屈をこねて、そのうちに人を懲らしめるのに、人を悲しめたり病気にしたりするのに、喜びを感じるようになる。まあ、鬼のようになるわけですね。まあ、本当にそうだと思います。ですから、このグラフ。男性はストレスがあっても、血管障害が起こる比率が少ない。女性は、ストレスがあると起こる。これが、人間社会、人間という生物種が生きていくための大切な傾向であるということですね。それからもう一つ、今度の上機嫌のシリーズで、必ず注意しなきゃいけないのは、こういうデータは人間という複雑な生物体、もしくは人間という非常に複雑な社会、その中でのことですから。こういうデータが出てきたら、金貨玉状のごとく、男性はストレスに弱い、女性はストレスに強い、なんていうふうに思ってしまう人がいるんですよ。いや、それでいいんですけどね。それは全体の傾向の一つなんです。人間というものを理解するために必要なデータであって、そのもの自体、このデータ自身が常に正しいってわけじゃありません。学問はそれを教えるんです。学問の大切なことは僕が 学生に教えてることはですね、データはこうである。しかしこれが本当だと思うなよと。じゃあ先生何が学問なんですか。いや学問ってのはさほど難しいんだと。いろんなことの事実を組み重ね、こっちから見たりこっちから見たりこっちから見たりっていうのは、こっちは生物学、ここは社会学、これは宗教とかいうそういう角度で見ないと学問っていうのは難しいんだと、まあ、いうことを一つ分かっていただきたい。私の講演が15年ぐらい前に次々と禁止されたのは、僕に言わせたら元々の学問っていうのを教える人がいなくなってしまう、今はですね、東大教授でも金を取るために嘘のテーマを言うと、学術会議ですら地球温暖化を防止しようと言うと、そういうふうに本当に学問から外れてしまった。学問というのは常に人間の頭では学問をやるのが難しい。だけど人間は学問をやることによって長寿になり、新幹線もできということなんで、その人間の頭の矛盾と人間のメリットをよく考えて、学者はですね、やっていかなきゃいけないし、社会に対する発信もですね、それでやらなきゃいけない。僕の公的ななんかホールみたいなところで発言するやつを禁止した、やめさせた人たちっていうのはですね、一面的なんです。何かを信じちゃう人たちなんです。それでは人間の英知、反省する力、自分が自分がということじゃなくて、集団全体を考えて人間の繁栄を願うということの大切さをよく分かってない人だと私は思います。ひばりクラブをお聞きになっている方は少しでもですね、学問、私は、まあ僕は職業として学問をやってきましたから当然ですけども、多くの人は職業としての学問ではありません。しかし学問っていうのが人間に功績があることは確かです。早く戦争とかミサイルとか原爆とかをなくして、我々の学問は我々を幸福にするためだという信念を多くの人が持っていただきたいというふうにも思っております。